世の中全部種にしよう。
種ラジ。
最近イベント行きまくってますよ。
あ、マジですか。
マジですよ。
どうしたんですか。
なんだろうね、なんかたまたまなんですけどね、たまたまなんです。
たまたま行きたいのは重なってきてる。
行きたい、どうなんだろうね、なんか偶然だよ本当に。
偶然っていうのが茶道っていうドラマで出てきますね。はい、まあいいや。はい、
仕事が結構忙しかったんで、すよ、うんうん、でちょっと、うん、まあちょっと隙間が空きまして、やっと、
おうお
う、でどうしようかなと思ってたら、なんか予定がまあ入ってたんで、はい、まあそれちょっとじゃあ行ってみようかっていうんで、まあちょっとあのレポートでね紹介していきたいなと思うんですけど、う
ん、はい、
あの去年あのバタフライボードって覚えてます
か、ね、はいはいはいはい、紹介してましたね。なんかホワイトボードをなんか折り、なんか本とかノートみたいになってるやつですよね。
そうそう、あのホワイトボードをまあ手軽に持ち運べるようにしましょうみたいな感じで、その、うん、まあ例えば A4 サイズのホワイトボード型のまあ板みたいなものが、
はい、
片方にその磁石がついてるんですね、マグネットが、
うんうん、
でそれがまあノートのようにこう、重なってて、まあ、持ち運びができて、うん、でなんならそのマグネットをつけると大きく使うことができますよみたいな、そういうのを、うんうんうん、まあ、クラウドファンディングで、まあ、お金を集めてみたいなことで、でまあその商品が結構売れてたみたい で今回その新しい商品ということで、
おうおう、新しくなるんですか。
これはね、いや、なるよ、それはなりますよ本当に。
すごいですね、次があるんだ。
なんかそのやっぱりこの種ラジはすごく思うんですけど、やっぱそのビジネス的なアプローチに非常にこう弱いじゃないですか、
うん、ビジネス的なアプローチ
弱いっていうか、意識がないっていうか、お金儲けしようみたいなこととかさ、
ああはいはいはい、ないですね。
ワールドビジネスサテライトきっちり見ていこうみたいな、そういう意識がちょっと弱いとは思うんですけど、
まあ、でも意識ちゃんと見てるじゃないですか。
まあまあ、
はい、
僕はちょっとその岩崎さんは分かんないけど、俺はちょっとそういう意識弱い、認識が弱いんですけど、まあなんか新しい商品ということで、うんうん、まあちょっとかいつまんで言うと、その今までは大きなホワイトボードだったんだけど、
はい、
なんかもっとスッと消えて、
うん、
手軽に持ち運べるものはないかっていうふうな発想から、今度はね、うん、ノートサイズの手帳サイズのちっちゃいものを作ろうって、そういう方向に行ったって話なんですよ。ノーツっていう商品なんですけど、まあ、その発表会というか、ね、そのユーザーミートアップってやつに行ってきまして、
はいはいはいはい、う
ん、まあ、まあちょっとその詳しくはまあ割愛しますけど、なんかそのやっぱりビジネスでのプレゼンテーションとか、あとその支持者というか、そのユーザーの気持ちをつかむってことは何かみたいなこととかが、
うんうん、
なんかよく分かるっていうか、こういうことが、まあまあこれビジネスの王道かどうか分かんないけど、でもこういうことを言えばやっぱり気持ちとしては盛り上がるよなとか、盛り上がりたくなるよなとか、応援したくなるよなみたいな、なんかそういう佇まいがあって、
うん、
まあもちろんね、こう好き嫌いもいろいろあると思うんですけど、ああなるほど、こういうイベントもあるんだなと思いつつ、その翌日行ったのが、
はい、
サメの世界を知るっていうイベントで、
うんうん、
これも別で喋るんですけど、今ねサメがね絶滅の危機にあるんですよ実は。
全部？
全部じゃないです。全部じゃないんだけど結構大変らしくて、物の見出しを読むと2億匹毎年取られてるっていうね。
はい、ああそういう、じゃあ食べられるタイプのやつってことですか？
フカヒレってご存知ですか？
もちろん知ってます。
フカヒレっていうのは、まあ、サメから取れるわけなんですけど、
はいはい、何ザメでしたっけ？
何ザメだって、まあ、とにかくそのサメから取れた、まあ、ちょこっとしか取れないよね。
うんうんうん。
だから
取ってなんか捨てちゃってたりしましたよね昔ね。
そうそう、 今でもそうらしいよ。だからそのちょっとイベントで見たのは、うん、もうそのヒレのとこだけ取って、あと捨てちゃう、うん、捨てられてるサメの写真とかね、
とんでもないですよね。すごい
猟奇的な、まあ、見た目見ると悲しい感じなんですけど、まあなんかそういう風なものをの話を聞いて、なんかあそうか、まあもちろんこうね、いろいろこう見解はあるんですけど、なんか絶滅するものについての話を、まあこう何時間聞いたの、4時間ぐらい聞いたんですけど、ムムムムって感じでね、なんかいろいろ考えまして、うん、しかもなんか外国の人が登壇してってさ、
ああ
そうか、なんかでもちろんそのいわゆる何なんかこう、戦場的に、サメ守れみたいなそういう感じじゃないのよね、結構丁寧に、
シーシェパードではない、
そうそう、シーシェパードではないし、あのそういう感じでもなく、うんうん、丁寧に、うん、あの話をしてくださってたんですけど、なかなか面白い話もあったんですけど、まあ、でそういうの聞いて、で翌日、うん、あの未来の先生展っていうイベントに行ってきて、
あ前から行って
たやつ、そうそう、もうなんかね頭がね訳が分かんなくなってきた、なんかこうもうちょっとなんか傾向とかさ、なんか音楽イベント行ってきました、はい、でも大変じゃん多分、そのレミオロメン行って、サザン行って、その後、矢沢永吉行っただけでも多分苦労するでしょ頭の中は、
まあ、そんな音楽の趣味なんて信じられないですけどね、まあいいや、
はい、いるかもしんないじゃん、でもそういうこともいやだからその、はいはい、ちょっとこうねイベント、まあ、たまたまさ、ほんとたまたまこう連続してね、まあ、ちなみにその、うん、未来の先生展ってやつは2日間連続なんですよ、うん、
2日間行ったんですか、
そうだ、まあ、別にフルで行かなくてもいいんだけど、まあ、ちょっと、
はい、
時間回して行こうかなと思って行ったらもうヘトヘトになっちゃって、
すげーすげー、は
い、ぐったりもう全部ワークショップみたいな、なんか話すみたいな感じだからさ、
う
ん、
でしょうね、
ちょっと勘弁してくださいみたいな気持ちもありつつ、でその後あの戸田建設にやってる展示も見に行っちゃったりして、
あ行きましたか、おお、ね、あれもまかなかで
重
いでしょう、
脳がぐるぐるですよ本当に、なんか企業のことを話して聞いてさ、自然のことを聞いてさ、で社会のこととか教育のことを考えた上に芸術っていうなんかもう捉えどころのないものも見てさ、なんかこの
いろいろ順番間違えてる気もしますけどね、
いやなんかでも正しい順番があるのかなっていうのはちょっと分かんないんですけど、うん、そのなんかこうこういうぐじゃぐじゃっていいなってすごい思ったんですけど、あの、うんうん、振り返るとちょっとあの急すぎたなと思って、こんなに数日で全部行かなくてもいいだろうと思うんですけど、ちょっとたまたまね、うん、あのこんなパンパンになったっていうそういうウィークでございましたけど、
僕もあれなんですよ、前までは1日に2本ぐらい映画連続で入れるとか普通にしてたんですけど、
それ
なんか結局それって損してるなっていうの気づいて、
あの柔らかく俺をディスる話するのやめてくださいね、はい、
どうぞ。1回の感動が薄れるじゃないですか、連続で見たりすると考えることも全然違ってくるし、だから極力1日に1回にしてます。
救いのない子供みたいなことを言うね、本当にね。
池田さんも
連続で言ったって話の後に連続はやめようって思ってますっていうこの展開ね、もう本当にありがとうございます。
でもそうでしょ、美術展実際そうだったでしょ、その後に行くもんじゃないなって思ったでしょ。
うーん、いや俺はでもね、あの別に強がりではなく、はい、はい、こういうことなんだと思った、大事なことは。
ほうほう。
まあもちろんね、その映画の感動を、噛みしめたいっていうのはよくわかります、うん、僕もだからあんまりこう、うん、何、存在のない子供たちを見た後に、
はい、
怪獣の子なんだっけ、怪獣の
天気の子、
天気の子とかを連続で見たりすると、なんかあまりにも方向性が違うから、うん、もう頭が分裂するようになるとか、まあ、よくわかるんですよ。
それで怪獣の子供ですね、はい、怪獣の子供か、
うん、俺が見たやつ ね、
うん、はいはい、
だけどまあまあそれはわかるんですけど、なんかその芸術展を見るってことと教育のことを考えるってことと、うん、自然のことを考えるってことと、それからビジネスの中で生きるってことは、うん、全部同じ地平にあるんだよね、僕らの人生においては、うんうんうん、だけどなんかどうしてもさ、その世界はその世界でこう専門的に考えなくちゃいけないって、こうまるに、まあそれを真面目というなら真面目に考えたくなるじゃないですか、そのことはちゃんとそのことで考えなきゃって思うんだけど、うんうんうん、俺なんかいい加減派の極地に立ちたいなと思ったんで、うん、なんかこう同じ地平にあるものって考えた方がむしろ面白いのかなと思ってて、 まあ別に同じ日に見る必要は本来的にはないんだけど、
ただ、 だから連日見ればよかったです。
でもその何、同じ脳がそこに続いてるんだっていう感覚をなんか体感的に感じることにおいて言うと、うんうん、なんかその日に見ちゃうっていうのはなんかすごく面白いっていうか、要は俺の脳がどう使われてて、こういう物事をこういうふうに整理するっていう思考回路が、あ、これじゃダメなんだ、変えなきゃって思ったりする感覚とかがとても面白く感じるっていうか、だから感覚器が、あ、別なものになってるんだなとか、なんかこういう時にどういう語り口で俺見てるかなみたいなことをなんか確認ができる気がして、だからこう自分がなんかこう補給できない玉のこの差を肉体で感じるみたいな、 なんていうんですかね、分かりますかね、なんかこう教育でこういうふうに社会を変えていった方がいいっていうふうな話とか、こういう手法があるよって話を聞いた後で、芸術っていう解釈ってものが自分にまあなんか要請されたり、もしくは解釈ってものの範疇を飛び越すことが重要だったり、社会との関係性においてその逸脱みたいなことが芸術だったり、いやいや逸脱じゃなくてそこに実は積み重なっている問題とか、そのまあ多様な解釈を良しとするのが芸術だとすると、あ、なんかこれ どこに接続しないんだろうって悩みが生まれたりするんですけど、なんかそこが結構味わい深いなっていうか、そういうことをがリアルなのかなというかさ、まあ、ちょっと言葉がいまいち尽くせてないですけど、うんうん、なんかうまくいかない感じとかまで想定できるのがこの天地会はしご酒の魅力かなというふうにちょっと思ってますけどね。
うん、
はい、ということで今回はそのはしご酒の、謎は解けないままにですね、一個ずつをあわあわと説明していきたいなというふうに思っております。
いきましょう。
はい、ということで種ラジ、お相手は池田と
岩崎です。
よろしくお願いします。
お願いします。